始まりました。
始まりました。
はい。PTX がお届けする、生配信番組、P-POT。
P-POT Live from Tokyo and New York。
ニューヨーク。私が、進行を務めております、PTX 藤田、裕二です。そして、
および、PTX
ニューヨークから
です。
はい。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も明るく楽しく行きましょう。
行きましょう。で、そしたらですね、まあ、ちょっと本日のメインの、お話に入る前に、あれですね、たくさんの、ちょっと。
どうしてもお話ししたかった。うん、このピーポットをすごく毎回聞いてくれてて、僕の、大親友なんですけど、中学時代からの、うんうん、ちょっと、ぜひ紹介したいサービスがあってですね、築地、まあ、今、豊洲か、でも、僕の友達5代目の社長さんなんですけども、100年以上前から、野菜の卸業ですね。いろんな、料亭とかレストランに、普段から、良質な野菜をお届けしている、会社なんですけど、カネウっていう、これどうやって、
カネウ、
シェアスクリーンしちゃうかな。こうやってやればいいのか。
ちょっと待ってくださいね。今まだね、シェアスクリーンは来ては、
あ、これでいきます。
これで、あ、ちょっと待ってくださいね。これですね。はい。
いきました？
はい、来てます。
はい、株式会社カネウ。
はい。
で、なんとですね、今この状況で、どんな野菜でも届けてくれると、個人宅へ。うんうんうん、で、まあ今こういう状況で皆さん家でね、いろいろ料理してると思うので、これを機に、まあ、トップ料亭とかレストランで出る野菜を使って美味しい料理を作りませんかと、卸価格で、手に入るので、このカネウのですね、ここ、お問い合わせっていう、ここをクリックすれば、いろんな連絡方法がここに出てる。電話でもファックスで、まあ、ファックスは今ないのかな、メールフォーム。ここから、注文したら、例えば、まあ、3000円とか5000円とか予算決めて、こんな感じの、揃えてくれますかみたいな、すごく、フレキシブルに対応してくれるはずなので、それで、なんと今、おまけも入れてくれるっていうことなので、森良太社長なんですけども、っていう、
お言葉を。おまけ付きなんですね。
おまけ付きです。なので、いろんな野菜取り揃えておりますので、非常にお手頃で、もう本当に高品質なものが届くので、ぜひ試してくださいっていう。
いいですね。
話です。じゃあ、何人かの友達に紹介したらすごく好評で美味しいと、っていうことなので、皆さんも。
ちなみに、それで言うとですね、うん、まだまだファックスはあるよっていうメッセージをいただいてます。なので、
ファックスも
取り揃えてます。
大丈夫です。はい。
はい。
URL を。
URL はちょっと、僕の方で、メッセージのところに貼り付けたいと思います。うん、皆さん、Facebook および YouTube の、PTX Japan の公式のところからご覧いただいていると思うんですけれども、そちらのですね、コメント欄のところを、活用して、いろいろメッセージをお届けしたり、したいと思います。ちょっと待ってくださいね。カネウですね。
カネウです。
で、ぜひですね、このコメント欄を、利用して、皆様ともコミュニケーションが取れればなと思いますので、例えば今から、ゲストのお二方をお呼びしますが、お呼びしたときに、ちょっと拍手とかですね、ハチハチみたいな感じで、コメント欄ちょっと使っていただいたりとか、話聞いてて、あ、そうだねとか、いや、それ違うんじゃないのとか、質問とか、ありましたら、どんどんコメント欄に入れていただければ、我々もそこをずっと見ながら、進行していきますので、よろしくお願いします。そして、カネウのサイトもぜひ一度見ていただければというところですね。
はい。
もうこの時代にありがたいですね。本当、この状況下でね。
お話をしたくて。
ちょっと僕も見てみます、これは。そんな、普段手に入らないようなね。はい。ぜひぜひ、うん。ありがとうございます。そしてですね。
ドラゴンフルーツとかね、珍しいものも
あるんですか？
でも多分何とかしてくれると思います。はい。
いいですね。そうか。はい、じゃあ、それも見つつですね。そうしましたら、本日の。
はい。
メインゲスト。はい、今日はですね、実は今週末5月2日3日と、今までですと、実際に神戸で行われていた、 カンファレンスなんですが、078神戸というですね、カンファレンス。まあ、今年この状況なので、完全にオンラインで、5月の2、3と開催するんですが、まさに開催直前のものすごいバタついているタイミングでですね、実行委員のお二方、キーパーソンお二方をお呼びして、ちょっとそのオンラインのカンファレンス、をどういうふうに作るのかとか、なんかどういう苦労があるのかとか、なんかこの辺が面白いみたいな話とかね。
そうですね。
結構、いろいろお伺いすると、みんな、聞いている皆さんもすごく興味ある領域かなと、思うので。
これからって、検討している、主催者の皆さんも多いでしょうし、新しいね、カンファレンスの形だと思うので、ぜひ、いろいろ聞きたいですね、今日は。
そうなんですよね。ということで、早速お呼びしたいと思います。そうしましたら皆様コメント欄準備よろしくお願いします。
拍手用意。
拍手用意ですね。はい。そうしましたら、ゼロナチ神戸から、まず薬師寺さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。薬師寺でございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゼロナチ神戸から、船橋さん。
よろしくお願いします。
いただきました。よろしくお願いします。
すいません、本当に大変お忙しい、もう寝れないような日々だと思うんですけども、お忙しい中
で。大丈夫です。大丈夫です。10時間
寝ました。出演していただいてありがとうございます。
そしてですね、これ僕、個人的なあるあるなんですけど、こうやってですね、後ろのバーチャル背景を使うと回線が弱くなるっていうことが、本日も無事起こりましたので、この開始からですね、5、6分を持って、バーチャル背景を今からオフにしてですね、ただの緑色の画面にしたい。
せめて緑。
せめて緑。まあ、PTX カラーですね、
にして。僕の画面はあれですね、右上になんか、いい具合に PTX のロゴが入ってて。
いい感じですね。はい、ということで、あ、皆さん拍手いっぱいくれてます。
すごい。
嬉しいですね。ありがたい。嬉しいですね。なんとなんと。
あ、ありがとうございます。
なんか Windows 10だと、Win プラスで絵文字ウィンドウが出せるので拍手できると。
なるほど。
そんな
Windows すごい。
Tips があるんですね。面白いですね。皆様ありがとうございます。そうしましたら、進行していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初にですね、薬師寺さんと船橋さんに簡単に自己紹介していただければと思うんですけれども、お願いしても大丈夫でしょうか。
はい。はい。じゃあ、僕の方からいいですかね。
はい。はい、お願いします。
はい。078。
あ、すいません。すいません。こうでした。
はい。
はい。失礼しました。
はい。078神戸実行委員の薬師寺と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。もうちょっと喋った方がいいんですかね。
あ、そうですね。はい、どんなことをされていて、今、なぜ078神戸と関わってるかみたいなところを。
なるほど、なるほど。はい。そうでしたね。はい。僕、実は神戸に来たのは4年ほど前で、4年前、多分ちょうど4年前ぐらいに、今一緒にやっている船橋と知り合うことになり、で、当時はまだ、IT フェスティバルっていう別のイベントだったんですけれども、
はい、
そこを出してたり、別にテデックス神戸っていうのもやってるんで、そこにお邪魔したりっていうことで、こういうこう、ローカルのコミュニティのイベントっていうのに少しずつ関わるようになってきました。で、当時は、国のプロジェクトで、この神戸に、なんだろ、新しいビジネスのエコシステムを作るんだっていうプロジェクトがあってですね。で、神戸に来たんですけれども、当時実はそのプロジェクトのプランをやってるときは東京にいたんですよ。で、東京にいてリモートで神戸のローカルコミュニティってちょっと意味がわからんなと思って、神戸に行きまーすって言って神戸に来て。
あ、そうなんですね、
はい。4年になりました。で、まあそのプロジェクトももう無事この3月末に終わったので、まあお役御免ということで今、遺伝子解析の会社の統括だったり。
お
ー。ああ、そうなんです。それはそれで別途話す機会があればお話しますけれども。
はい。
はい。そんなことをやりながら、事業開発をやったり、こんなイベントをお手伝いしたりということで、やらせていただいてます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
しましたら、続きまして、船橋さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
船橋武雄と申します。先ほどの薬師寺さんと違って、僕は神戸生まれ、神戸育ちで、まあ、神戸しか知らないっていう感じの人間なんですけども、この078神戸、4年前から始まって、今来てるこの2017年の初めてなんですけど、
はい、
その時からずっと関わってます。 初代、1年目は事務局長とかもさせてもらったんですけど、自分はあんまそういう事務仕事うまくないので、今あの企画の統括ということで、今回その07神戸のオンラインの企画の統括をさせてもらってます。で、あと、さっき薬師院の方からもあったように、あの他にもあのこの神戸でですね、あの10年ぐらい前からですかね、神戸 IT フェスティバルっていう、あの民間 の、 あの自主的なイベントを始めてたりとか、あと、これも5年、6年ぐらい前からですかね、テレックス神戸っていう、あの、テッドの神戸版の代表もさせてもらったりとか、そういう、まあ、地域でのそのコミュニティ活動みたいなことを、まあ、会社員なんですけども、あの、やらせてもらってるっていう人間です。で、まあ、この、ロランチ、後でご紹介もしますけど、うちのその、私が今いる会社の代表が、実は結構キー、あの、中心人物で、今年はそのプロデューサーっていう形でかかっている人間なんですけども、まあ、あの、そのうちの社長と私とが、まあ、一緒に同じイベントに関わるって形で、まあ、
なるほど。
仕事なのか、あの、課外活動なんかよう分からん感じなんですけど、私としてはライフワークというか、そんな形で関わらせてもらってます。
よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そしたら、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、改めて、078神戸っていうのが、一体どういう、まあ、カンファレンスというか、催し物で、なぜ生まれて、どんなことをやってるのかっていうのを、ちょっと簡単にお伺いしてもよろしいですか？
はい。じゃあ、ちょっと最初から関わってるっていう経緯なので、私の方から簡単にご紹介します。あ、
了解です、今。
クリーンシェアしてますね。
はい。ありがとうございます。
皆さん映ってるかどうかわかんないですけど、この078神戸 .jp っていうウェブサイトがありまして、まあ、ここに過去の、あの、アーカイブも含めて残っております。で、あの、このイベントっていうのはですね、まあ、神戸という、まあ、街を、あの、街をキャンパスにして使う、あの、都市型フェスティバルって僕らは呼んでるんですけども、うん、あの今回のテーマはカンファレンスですけども、カンファレンスもしますけども、それ以外にも様々な展、あの、ね、トレードショーと言われるような、その、まあ、展示会であったりとか、様々なグループアップであったりとか、うん、あの、あるいはワークショップなどなどですね、本当にあの、複合的な、あの、野外でのそのライブ、こう、今映ってるようなライブフェスとか、映画、野外映画祭とか、あの、子供向けのイベントとか、そういったことを全部そう、あの、まとめて、あの、やっています、うん。で、ポイントとしては、その都市でやるってことで、ですね、どれを見たらいいかな。これが去年の様子なんですけど、まあ、こういうあの街中の野外も使ってるんですけども、さまざまなジャンルのものを掛け合わせてます。あのちょっとここにちゃんと出てないですけども、私たちは実はあのインタラクティブっていう部門なので、IT を使うことが中心にはなるんですけど、うん、他のジャンルのメンバーで言うと、音楽とか映画、うん、ファッション、食、うん、アニメ、あとキッズ、こういったもの、あと、フードかな。7ジャンル今あるんですけど、多分今後もジャンルを増えていく可能性ありますけども、そういった様々なジャンルで、従来から活動してたメンバーが一緒になって、それを掛け合わせることで、街の中でそれを相乗効果を出していく。そういうイベントなんですよね。うん、で、イベントと言いながらも、やっぱりこれは僕らムーブメントだと思ってまして、実はご存知の方も多いかもしれませんけど、アメリカのテキサス州オースティンに、サウスバイサウスウェストっていう、30年以上続いてる、うんうん、多分クリエイティブな、イベントとしてはかなり世界最大規模だと思います。うん、10日間で30万、40万っていう方が集まって、そこから新しいね、ツイッターとか、うん、Airbnb みたいなものが生まれてますから、うんうん、まあ、それをちょっとやっぱりインスパイアされたというか、モデルの一つにしてます。うん、多分、彼らのようなやり方をしてます。
実際行かれたんですか、視察とか
で。まさに2回だけなんですけど、行かせてもらいまして、それの時に、これって面白いなと、こういう都市、うん、街を使ったイベントってこれから、うん、日本でもあるやなと思ってやってますね。うん、はい。
サウスバイサウスウェストってね、もともとは音楽の祭典だったんですよね、最初は。
そうですね、
いろんなライブハウスで、いろんなライブを毎晩やる、そこら中でやってるっていうところが、そこにインタラクティブとかインターネットのビジネスが台頭して、そういったものがどんどんどんどんこう重なっていって、
うんうん、
もうオースティンを世界中に有名、ね、で有名にした、
そうですね、
巨大イベントですよね。
はい、これは私たちは初年度2回僕は行ったんですけど、1年目はその神戸市の行政の職員とかも一緒にこれやってるのもあって、そういう行政の方と民間の有志で一緒に行って、向こうの市役所の方とかヒアリングとかさせてもらったり、うん、なぜこんなことがこの町で起こりうるのかみたいなことを初年度はいろいろと、うん、自分たちなりに調べさせてもらって、うん、2年目は自分たちもそこに神戸のブースとしてブース出展したんですね。
うん、
なので、そういった中で、2年間だけですけど、見た中で、あ、これ神戸やったらこうできそうだなっていうことを、今、いろいろとやってますね。
あ、じゃあ、サウスバイは、2017年よりも前に2回も見に行ってって感じだったんですか？
2016年と17年に行きました。
あ、そうなんですね。
4月とか5月とか、ゴールデンウィークにやってきてるので、うん、 はい、はい。大体3月じゃないですか。
そうですね。
だから直前になったんですけど、2017年は3月に、私は最初から最後まで全部行きましたね。
うん、なるほど、
ね。まあ少なくともアメリカの音楽業界とか、シリコンバレーかね、インターネットを、まあ、そういうネット企業のに勤めてる人だったら、絶対に行きますよね、サウスバイサウス
です。めっちゃ高いですけどね。
うん。
はい。
そういった存在にね、078神戸も。
で、その中でちょっと我々の特徴としては、まあ、サウスバイもすごくいいイベントなんですけど、全くサルモネでも意味がないと思うので、うん、神戸としてどうすればいいかなって思ったときに、先ほど最初にも申し上げた、すでにやったイベントが、うん、私だったら IT の部門でやってましたし、
うんうん、
映画とか音楽のフェスとかもやってた人間が、みんな結構神戸ってコンパクトな街なんで知ってるんで、一緒にやろうぜってことで、神戸だってやろうと思ったらその7分野になったんですよね。
うんうんうん、
で、サウスバイみたいにお金がね、取れて、すごいそこで新しい経済圏ができるみたいなことができるのも一つなんですけど、やっぱこれは市民が参加しないと意味がないと思って、うん、全部無料でやってます。
ああ、すごいですよね。
なので、ここのちょっと右下にちらっと見えてるパートナーさんの、ね、協賛金とか、あるいは行政も一緒にやってますんで、そういった応援のお金もいただきながら、やってなんとかやれてるって感じですね。
そうなんですよね。で、それこそ、2017年の第1回から、まあ、PTX としても関わらせていただいて、うん、2017年とかすごい覚えてるんですけど、結構衝撃的で、まあ、今おっしゃった通り、一切、入場料とかを取らずに、やってるカンファレンスなんですが、ものすごい豪華なんですよね。で、
2017年の時ですね、これ。
2017年ですね。
野球さんとか。
そうなんですよ。うん、でも、会場のすぐ横にある大きい広場、まあ誰でも入れる広場で、普通に、医師の卓球がめっちゃ盛り上げてるわけですよ。うん、っていう、もう通った人が参加できちゃうみたいな、エンターテインメントがあったりとか、で、ね、会場の中入るとかなり濃密なトークセッションが繰り広げられてたりとか、うん、あと展示されてるものとかもすごい面白くて、で、あれですよね。おそらくなんかその神戸っていう街のサイズ感とか、
うんうん、
ロケーションみたいなところがすごく港もあったりとか、公園があったりとか、昔ながらの、建物が会場になってたりとかっていうような、うん、全体のなんかバランスがすごく良いなというのが、何回か行かせていただいて、うんうん、
本当におっしゃる通り、コンパクトな街なので、結構歩いて回れちゃうんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
これは初年度なんでエリアが3カ所しかないですけども、今は7カ所とかぐらいで去年はやったのかな、やらせてもらってて、で、どこ行っても無理、フリーですし、まあ、本当通りがかった人が面白いからそのまま残って、じゃあちょっとこっちも行ってみようかみたいな感じで立ち寄ってくださるので、うんうんうん、下は赤ちゃん連れの親子とかから上はシニアの方まで、本当老若男女は集まる場ですね。でこの野外のフェスとかもですね、この卓球さんとか、豆腐ビーツくんとか、そういった、音楽に合わせて、おじいちゃん、おばあちゃんが踊ってたりとかですね、
うんうん、
すごい映画いっぱい、撮れました。なので、そういうところが、まあ、すごく面白い可能性を秘めてるなと思ってますね。
そうですね。結構多分、日本の中では、なんか、稀有な存在というか、あんまり、ね、いろんなカンファレンスもちろんあって、皆さん素敵なカンファレンスですけど、すごく特徴のある、カンファレンスになってるなという、いらっしゃってる方の属性もすごくバラエティに富んでたりとか、
うん、
面白いですよね。コメントとかでも、これは先ほどお話しされたところですね。街をキャンパスっていう、なんかその多分発想というか大元の部分がすごく素敵なんじゃないかなというところありますよね。うん。ありがとうございます。
で、今年のこういう状況になって、あ、ごめんなさい。ユージさんが進行したかったですか、そこも。
あ、大丈夫ですよ。うん、これ一旦下げちゃって大丈夫ですか？
どうぞ。
はい。はい。
で、まあ、そのまさに、フィジカルな意味でのキャンパスを使えないわけですね。神戸っていう素敵なキャンパスをね、今年は。どういう、こう、まあ、オンラインで開催しようという判断に至るまでの経緯というか、まあ、プロセスだったり、まあ、いろんな心情の変化もあったと思うんですけども、あ、これ、今年はできないかも、と思ったのはいつ頃なんですか？その従来の計画したようにフィジカルな意味での078神戸、
うんうん、そうですね、そこは僕の方から、
はいはい、
うんうん、
お話をさせていただきますけれども、1月後半ぐらいからそろそろやばいんじゃないかっていう話は、
うん、
そこはかなとなくみんな思い始めてましたね。で、うんうん、今もまだこう右肩上がりで増えてますけれども、
うん、
当時からもジョジョっと増え始めていて、これが収束するまでは難しいよなっていう議論が1月終わりぐらいから うん、ポツポツと出始めて、
うん、早いんですよね、1月っていうと、まだ、
そうですね、
武漢。
やばいんじゃないかな、みたいな話は出始めていたぐらいですね。はい、で、うんうん、まあ、インタラクティブの、まあ、上部機関として実行委員会っていうのがあって、
はい、
実行委員長2人とプロデューサーと、各ジャンル、さっき7ジャンルありましたけれども、うん、7つのジャンルの代表が集まって、これどうする全体みたいな話を、うん、まあ、月2回ぐらいずっとやっているんですけれど、
うん、
で、その中でそろそろやばいんちゃうかっていうのが、ポツポツ出始めたのが1月終わり、2月頭ぐらいですね。で、そのタイミングだと、まあ、今までの SARS とかもそうですけど、ピュッと立ってピュッと収まる可能性もまだあったので、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっと引っ張ろうかっていうのがまだ2月、中ぐらいの議論でしたね。
うん、
で、まあ、そのタイミングで政府からどんな、こう、なんとか宣言が出るかとか、
うん、
神戸市も関連しているイベントでもあるので、神戸市が行政としてこうどういう判断をするかっていうのをちょっと様子見ながらやって3月に入ったって感じですね。で、3月に入ってそろそろやばいなっていうのも、実行委員会ではまだもうちょっと期待感、楽観視が、うん、あったんですけれども、僕ら特にカンファレンスとかで、ブッキングをして、時間当てて、この時に来てもらって、ホテル準備してっていう、リアルイベントならではの、
はい、
バックヤードの仕事があるじゃないですか、うん、で。それを考えていると、急遽来れませんとか、急遽潰しますっていうのができないよな、っていうことになり、うんうん、それだったらオンラインに移行できるものはオンラインに移行させちゃおうかっていうのが、まあ、2月終わり3月頭ぐらいから議論してた感じですね。
で、もう、同時並行でオンラインっていうのがもうアイデアとして出てきたっていう。
そうですね。3月にはもうほぼオンラインを何かしらやらないと成立しないんじゃないかっていう議論になり始めてましたね。
なるほど、なるほど。じゃあその時点ではまだリアルもありつつのオンライン組み合わせみたいな。
そうですね。
感じだったんですね。
ええ。
ははは。は。
そこから。どっちに触れてもみたいな。
そういうことなんですね。で、完全にじゃあオンラインにっていうふうに移行してったのはもうこの、いわゆる非常事態宣言が出たりとかっていう中でなんですか？
ですね。078神戸全体としては4月の頭、8日、7日ぐらいに、延期にしますっていう発表が出されてるんですけれども、はいはい、それ以前にはもうオンラインで行くぞっていうのは、内々には、内心は決めてましたね、僕らの中で。
ははははははは。それはあれですよね。なんかこう選択肢としては、まあ、例えばもう延期にしてしまって、秋に、やりましょうっていうのも一つだと思いますし、うん、とにかくまず5月同じ期間でオンラインでやるんだっていうふうに決めた経緯っていうか、なんかどういう考えでやることにされたんですか？
なんか意外にできそうだなっていうのが、3月やるぞって決めた時から、ポツポツとこう僕らの中に湧いてきたって感じですかね。で、
なるほど。
当時は、例えばその、なんか来ていただけない、物理的に来ていただけない方を何人かで何個かのセッションをとりあえずやりましょうかぐらいで多分議論をスタートしたって僕記憶してるんですけれど、いや、こんなにやるんだったらいろいろできちゃうんじゃないって言って、わーっと企画を。それまで用意していた企画をガガガガガッと詰めてった感じで。
広げた。
で、あっという間でしたね。で、オンライン企画にしたから良かったことがもうすごくあるんですけど、そのうちの一つが、遠い方、遠隔地の方をお呼びできちゃう。
うん。確かに。
通常だったらフライトブックして、ホテル用意して、観光案内誰がやんねんみたいなのも。若干考えながらアテンドするわけですけど、それがゼロでいけちゃうっていうので、シンガポールとオランダをつないでセッション1個作れたりとか、
なるほど、ある種こう、まあ、今ちょっと出しましたけど、オンラインイベントとかオンラインカンファレンスの、まあ、いい部分っていうか、もう可能性みたいなものに気づいたっていうことですよね。
そうですね。多分リアル開催だったら絶対に揃わない人たちだろうな、みたいな組み合わせのセッションが何個かできちゃいましたね。
そのなんか切り替え早いですね。なんか、僕だったらちょっと落ち込む時期があったりして、どうしようかって思ってる時期があって、しばらくしてから、うんってこう、まあ、奮起してっていうのはあるかもしれないけども、もうそんなに素早いタイミングで前向きなアイデアがどんどん出てくるっていうのは見事ですね。
まあ、それは企画統括の船橋のぶっちゃけ感
じ。明るい笑顔の
話。はっちゃけ感が。
僕は発散役なんですよ。物事発散するだけ発散して、アイデア広げるんですけど、畳むのが薬師寺さんなんで、まあ、ね、逆に僕がその頃から生き生きしだしたって感じじゃないですか。
そのフィジカルなイベント、リアルイベントを中止するって言っても大変だと思うんですけども、そこは、なんか苦労あったんですか、その全部、ホテルを抑えるとかいろいろあったのかもしれないですけども。
開催延期の判断を早めにしたかったんですよ。で、うん、どうしても動き始めて、いろいろブックして、ホテル予約して、機材発注して、リースお願いしてってやった後に、やめますってなると全部崩壊しちゃうので、このもろもろ発注をかける前に止めたかったんですよ。
ああ、そういうことですね。
なるほど。
じゃあ、あまりそこは実作業は発生しなかったってことなんですか？いろいろキャンセルするっていう、抑えてる
の。キャンセル、物理的その発注もののキャンセルは発生してないですね。発注をかけてない状態だったんで、ね。それが、早めに判断ができてよかったなっていうところですかね。
じゃあ、ある意味なんかこういう不測の事態みたいなのが起きた時の、まあどうするかっていう判断は、まあ大型のイベントになればなるほど、いろいろ準備が必要になるんで、そこがいつまで、例えばコストをかけずに、キャンセルできるのかとかっていうのが一つ判断、タイミングの判断基準になるってことですね。
ありましたね。で、実際実行委員全体としては4月の頭まで引っ張ってるんですけれども、実情としてはもう無理っぽいなと僕個人思っていたので、3月中にもうほぼ動きを止めてましたね、リアルの方は。
そういうことなんですね。なるほどね。それであれなんですよね、078神戸のオンラインのカンファレンス、結構、お話を伺っていると、様々な、ツールを駆使して、やってらっしゃる。まあ、苦労もすごいんじゃないか、その分、大変な部分もあるとは思うんですけども、ちょっとはその078神戸オンラインの説明をしながら、例えばなんかこういうツールを、活用してるとか、やっぱりオンラインカンファレンスをする上ですごい、聞いてる皆さんにとってもヒントになるかなと思うので、うん、ちょっと そのあたりの、
僕らも
078神戸2020オンライン説明をしながらちょっとお話しいただいてもいいですかね。
はい、じゃあどういう感じでいきましょうか。まずカンファレンスからいきましょうか。
カンファレンス構成みたいなところ
ね。そうですね。
はい。インタラクティブっていう我々の部門がほぼカンファレンスをするんですけど、こんな感じですね。例えばカンファレンスと押すと出てくるんですけど、これをやり方どうしてるか、じゃあ薬師さんから説明してもらうといいかな。
いや、企画の説明をとりあえずしていただくと。
あ、了解です。じゃあ、僕します
。
とりあえずは、今回オンラインは、今、ミュージック、インタラクティブ、ファッションってこうやって、ジャンルごとに置いてますけど、大半がインタラクティブ、僕らの部門がやります。で、ミュージックとかファッション、キッズとかは、一部だけですけどやっていただいて、あとフィルムとかそういったのを今回ちょっともう見送ってます。インタラクティブのカンファレンスに関しては、本当に様々な、方に全部オンラインに出てもらってやるんですけども、例えばこの都市型フェスティバルの未来っていうのは、我々みたいな都市型フェスティバルっていうのは神戸だけじゃなくて、札幌のノーマップスっていうのとか、あるいはその、東京のね、竹芝でもやっておられる CIP 協議会さんであるとか、福岡のこういったとこの方々にもですね、多分同じように今悩んでおられるので、一緒に考えようよっていうセッションとかやりますね。あとは、まあ、さっきシンガポールとオランダって言ったのは、この孫泰蔵さんがシンガポールにもおられるので、
ああ、そうですよね。
孫正さんの弟さんですね。で、あと、この、ゲリット・ジャンっていう人はですね、オランダでボーダーセッションズっていう、まあ、本当にサウスバイのオランダ版みたいなことされてる方なんですけど、この二人が、そのスタートアップとか、こういうテクノロジーっていうのが、今の COVID の時代にどういうふうに、意味があるのかみたいなセッションとか、これ全部英語でやるんですけど、こんなんとかは本当にオンラインだからこそできた感じです。太蔵さんはスケジュール1週間、1ヶ月前まで決めないとか言っておっしゃってたんで、絶対これ無理やと思ったんですけど。
いや、早かったですね。オンラインならいいですよってサクッと。
あと、ま、やっぱ神戸って結構、スタートアップとか頑張って、誘致とか今頑張ってくれてるので、まあ、そういった人の話したりとか、結構、地域的にはそのパネルディスカッションも、神戸以外の方と一緒にやるっていうのが今回多いですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、コミコレっていうのもね、PTX さん
で。あ、そうですね。うちがやるやつですね。
はい。で、だいたい10ぐらいですかね。2日間、5月2日と3日と2日間で今回やるので、2日間で、もう、リアルだったらそのマルチ、トラックでやってたんですけど、今回は見ていただく方にやっぱり分かりやすいように、基本はシングルトラックにして、1日に大体5本ぐらいかな。で、かける2日で10本ぐらいのイメージで、まあ、プラスもちろん、一時期、そういう新、なんだ、マルチトラックになったりはするんですけども、基本的にはそういった形でやらせてもらってます。
ちょうど今出てる、ミューラルアート。
そうそう。
はい。 のここの2つのセッションが一瞬だけデュアルトラックになる時間帯ですね、うんうん、5月3日の午前中なんですけれども、うんうん、今ミューラルアートプロジェクト神戸かなっていう取り組みをされている人たちがいるんですけれども、はい、彼らも一緒にやっていて本当だったらとかリアル開催ができるんだったらミューラルアート壁画ですね、うんうん、描くのをリアルで見てもらおうとかチョークアートあちこちにやってみようかとかいう話を実はしとったんですけれども、うん、それもできなくなってしまったので、当時予定されていたカンファレンスだけを、やりましょうかっていうことで、ここを組んでます。で、ここ、実はここだけは、クラファンの返礼品になっているっていうこともあって、ここだけは、この2つだけは有料セッションになってますね。
なるほど、なるほど。
クラファンの方は、その返礼品で無料でいけますけども、うん、クラファンしない方に関しては一応ね、違いをつけるって意味で、まあ、ワンコインとかぐらいの話ですけど、有料にしてます。
うんうんうん、なるほどね。面白いですね。メッセージとして、ここまでのことがオンラインでできるのはすごいなんていう。
いやー、すごいですね。
いや、すごいですよね。いやー、
もう胃が痛いですよ。
まあ、でも持ち上げるわけじゃないですけど、僕らはやっぱ PTX さんのやってることをすごい学ばせてもらいましたよ。やっぱり、ね、かなり早くからオンラインでされてましたからね。
うん、
とても参考にしてます。
そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。それであれですよね。078神戸のこのオンラインは、本当にいろんなツールを使われていた感じなんですけど、ちょうどですね、質問でも、来ているんですけども、参加者、視聴者と双方向のコミュニケーション成り立つのかと。で、これってやっぱりオンラインカンファレンスとかオンラインイベントの、なんか最大のチャレンジ、の部分かなと思うんですが、うんうんね、例えば、今回の078、神戸オンラインの中で言うと、双方向のやり取りとか、こう、出会うとか、なんかそういったところってどんなツールを使ってやってらっしゃるんです
か？今回は基本的に、ズームとかなんですか、うん、はい、基本的に使うのは。は
い、じゃあ、まずカンファレンス中心に配信の部分、ご説明をすると、はい、もともとは、ズームをベースに考えていて、
うんうん、
で、ズームからのストリーミングのボックスを経由して YouTube に流そうかっていうことで想定してたんですよ。で、そうすると、配信を見てる人は特にコメントをしても拾ってもらえないし、
うん、
ズームに入ってくれた人はもちろん双方向になるかもしれないんですけど、うん、どうもそこが片手落ちになるねっていうのは途中から議論が出てきてました。で、
なるほど。
そんな時に、なんと PTX がやられている PPOD っていう番組が、
また
拝見しまして。
あれですね、あれ。
大変素晴らしい番組だ
そうです。あれです。
噂の PPOD、たまたま拝見させていただく機会があってですね。
はい。
で、速攻 PTX さんに連絡をして、これ何使ってんのって言って、お聞きしたと。で、そうするとストリームヤードと。
はい、はい、は
い。いうのが出てきて、
で、これを使うと、まさに今日使ってる。
うん、そうです、そうです。今日使ってるストリームヤードがあるよっていうのを教えていただいて、で、そうすると Facebook と、YouTube、
はい
うん、に上がっているコメントを吸い上げてこちらでやることができるよ。
ね
うんはい、拾えるよっていうことで、これだと双方向にできるんじゃないかっていうことで、急遽 Zoom ストリームボックスの組み合わせから、
うん、
ストリームヤード1本
に
切り替えた。
はいはい
はい2週間ぐらい前ですね、本当に。
そうですね、本当に特別です。
切り替えた感じですね。
ちょっと2週間前に話してましたもん
ね。これね、重宝してますよね、ゆうじさんも。
めっちゃ重宝してる。
うん。
これもだって僕個人でアカウント作っちゃってますからね。も
はや。おすごい。
同じくです。
じゃあ、ストリームヤードの有料版で、
そうです。
これ背景とかもデザインして、かつ、マルチチャンネルで、はい、マルチプラットフォームで全部コメントを拾い上げると。
そうですね。
ですね。
で、少なくともどっちかでコメントをいただければ、吸い上げてというか、取り上げることができるので、うんうん、そういう意味でなんとかギリギリ双方向っていう形になるかなっていうのと、うん、通常のカンファレンスでもやっぱ質疑応答の時間帯って取れるんじゃないですか。
うん、はい。
そこの機能を、まあ、完全とは言わないまでも、ある程度カバーできるのかなという形で、うんうんうん、配信全体はストリームヤードで行くことにしました。
なので、そのインタラクティブっていうところで言うと、そのコメント欄をうまく活用して、うん、参加者とコミュニケーションを取っていくってことですね。
そうですね。うんうんうん、で、カンファレンス以外のところは様々な企画を今、彼がやりますけど、はい、こちらの方からご説明させていただきます。はい。
じゃあ、まずちょっとさっきのスクリーンでもう一回お見せしますと、はい、質問もいただいてますけど、そのクラスターっていうですね、これはどっちか言ったら、
ああ、そうですね、質問も来てますね。
動かないと思ってるんですけど、うんうん、まあ、簡単に言うと、すごく簡単にバーチャル空間を独自にしつらえできて、そこに参加者が自分のアバターで入ってきて、まあ、その中で音楽楽しんだりとか、プレゼン楽しんだりとかできるっていうものなので、これは僕らはもう音楽イベントとかを、リアルでやること難しいんで、ここで動画で見てもらうみたいなことを一つ考えてるので、まあ、見ながら楽しむって意味ではそこで飛び跳ねたりとか、拍手したりとか、そういったことを、視聴者としてはできるので、まあ、そういったことをちょっとやっていくのを、まあ、2日間結構何回かに分けてそういうのやろうと思ってるのと、この今映ってるバーチャル会場っていうのは、まあ、この我々のイベントって本当にいろんなことやるので、どこに行ったら今の最新情報が分かるかっていう意味で、ずっと2日間開けっぱなしにする展示会場として使うぐらいのイメージです。インタラクティブっていう意味ではここコメント残せるぐらいなので、本当に限定的に考えてますが、基本的にどのツールも手段でしかないので、一つだけでっていうのは難しいと思ってて、いろんなデバイス、いろんな OS、ブラウザの方いるので、どうしても使えるか使えない方はもうそこはもうしゃあないと。割り切って、
なるほど、なるほど。
どこかで楽しんでもらうようなものを組み合わせて、最大の価値を作ろうと思ってます。
クラスターについてはね、ちょっと補足をさせていただくと、はい、先ほどユージさん言われていた展示会がリアルじゃなくなったんでできないんですよね、
実際。はい、はい、はい。
で、今回まだ仕込めてないんで、次回以降になるかもしれないんですけど、いわゆるこう、バーチャルの展示会とか、展示会場、展覧会みたいなのができたりしないかな、みたいなことを考えたり、
ね。ああ、クラスター内でってことですね。
は
い、面白いですよね。
なんか、作品の展示会とかね。
VR 大好き男がいたんでよかったんですよ。うん、
まあ、彼がいるからできたっていう。
非常に俗人的です。
これだから、あれですよね、セカンドライフ、懐かしのセカンドライフの世界観みたいなものが、ある種こう、イベントにフィットする形で出てきたって感じなんですかね。
そうですね。今は本当にスマホだけで、もう完全にこの体験、スマホで完結できますから、
うんうんうんうん、
これはプラットフォームという意味では OS とかも問わないですし、プログラムもかなり対応しているので、このは広いなと思いますね。ただその VR っていうものが多分敷居が高いですし、アカウントを作るとか、うん、アバターをもしね、独自のものにしようと思うとちょっと上級の対応がいるんですけども、うん、でもまあそこまでしなくても、このデフォルトのロボットでも十分楽しめるかなと。
なるほどね、はい。なんかフィードバックとして、エモートが他より多いし、記念撮影もできるしっていう。
そうですね。
イベントたくさんあるけど、見に行こうかなって、
ある意味。ぜひぜひぜひ。
引きつけていますね。
深夜までここでライブイベントやりますんで。
あ、そうなんですね。あ、面白いですね。はい、じゃあ、ストリームヤードとクラスターを使いつつ、他にも何か使われる、
はい、あとですね、ちょっと、じゃあ僕、スクリーンシェアのやつを変えますね。
ですね、はい。
まあ、いくつか、これも本当にね、昨日とか一昨日とかに決めたものもあるんですけど、ね、エアーミントって使います。これインドのスタートアップが最近始めたやつなんで、
はい、
多分日本で使ってる人ってまだあんまいないと思うんですけど、簡単に言ったらリモと一緒ですね。
そうですよね。
はい、うん、で、こんな感じで、あ、これ見してもあんまり意味がないか。まあ、いろんな、まだテストしか作ってないですが、こんな感じで、ここでですね、リモみたいな会場が作れて。
ああ、
うん。
これ面白いですね。僕も1回2週間ぐらい前に、エアミート使ってるイベントで登壇して喋ってきたんですけど。
そうそう。これもユージさんから教えてもらった。
そう。
そうなんや。
インドのスタートアップ、インドのスタートアップが2ヶ月半ぐらい前に立ち上げたサービスなんですよね。ただすごく
よく。出してもらっていいですか？
はい。よくできてて。あ、これわかりやすいですね。うん。うん、
またちょっと昨日テストやってたやつなんで、全然中身カスタマイズできてないんですけど、今うちのスタッフもここで昼間仕事しながら、うん、ミーティングしたいときは、どっかのテーブルに集まってビデオ会議したりとかしてますね。うん、で、これを夜のミートアップではメイン会場にはしようと思ってて。
なるほど、なるほど。
まあ、来た人たちを我々スタッフがうまくテーブル分かりながらフォローさせていただきつつ、うんうん、要所要所で全員にちゃんと動画配信したりとか、ここでイベントやったりとか、そんなのはちょっとベースにしたいなと思ってます。
そう、結構カンファレンスに、リモってどっちかというとコーワーキングの要素が強いサービスだと思うんですけど、うんうん、はい、エアミートに関してはビジネスカンファレンスに結構フォーカスを当ててるサービスなので、バックステージ、登壇者用のバックステージとかもちゃんとあるんですが、配信開始する前に、10カウントが始まるんですよ、左下で。結構盛り上げてくれて、10、9、8、7みたいな感じで、 あの、一気にショーが始まるみたいなことがあったりとか、拍手が遅れたりとか、結構細かいところに、やっていて、プロフェッショナルなイメージが持てるサービスですよね。
そうですね。しかもですね、これ、あの、非常にありがたいことに、あの、5月末まで無料で使えるんですよ。
うん、
で、人数制限も時間制限もないので、これはリモンに比べて圧倒的にメリットだなと思ってます。
これは面白いですよね。
もうなので、ぜひあの皆さん、夜の懇親会まで付き合っていただいて、はい、ここでいろいろね、お話ししていただければいいなと思いますね。
そうですね。
こういう時代だから、そのなんかこう、あの、ポンポン出てきますね、新しいソリューション。この前、それこそマルチトラックオンラインカンファレンス用のソリューションを見ましたよ。それ来年はぜひ。
それまた教えてください。
とにかく僕らは、あの、なんか今回はもう、どうせね、100% 満足なことはできないと思っているので、いろんなものを試しながら、ノウハウを貯めて、うんうん、うまくいったところは、次に生かして、ダメなところは、あの、反省して変えていくっていうのの、まあ、1回目のトライアルなので、
うんうんうん、全
然、まだね、オンラインの、この今回のテーマみたいなことは喋れないんですけど、まあ、作ろうと頑張ってるプロセスはシェアできます。
うん、これ、なんか、こう、マスターコントローラーっていうか、もう朝から晩まで全部いろんな行事がオンラインで行われてるのを、こう、うん、技術面でちゃんとスムーズに進行することを、こう、見守る、なんか担当者とか、
もう、いや、そこは正直なところ、分散処理ですね。
分散処理で。
で、まだあの紹介終わってないと思うんであれなんですけど、夜にあの DJ イベントをやろうとかっていうのもあったりするんですけども、そうすると、それ Zoom の上なんですが、
はい、
ストリームヤードとプラス配信と、
うん、
Zoom クラスター、エアミートの4つがほぼ同時になるので、さすがに統括を1人でっていうのは難しいので、あの、ゆるーく4人、担当がそれぞれ立っていて、クラスターの担当、
うん、
Zoom の担当、エアミートの担当みたいな感じで立てて分散処理にななってますね、実際。
なるほど、なるほど。
大変そうですね。神経使うでしょうね、ずっと一日中。
多分終わったら2日丸々なので、
うん、
真っ白でしょうね、多分。
うん、そうですよね。でもなんかお話伺っててすごいなと思ったのが、こう、いろんなツール、ね、ついこの前使うこと決めたみたいなものもあって。
ね、
なんですかね。
うん、昨日の朝決めたのがエアミートですね。
よしあしですね。
もう一個だけやるんですけどいいですか、う
ん、
あ、どう
ぞ。はいはいはい、もちろんもちろん。
あの、スクリーンシェアしてもらっていいですかね。
はい。
あの、ダベルっていう、あの、これは iOS 専用のアプリなので、ちょっとあの、キーはそこで作れちゃうんですけど、これあの、世界カメラとかテレパシーとかを世の中に送り出したあの、日本人の連続起業家、井口さん、井口隆人さんが今やられてる、うんうん、あの、音声のコミュニケーションアプリなんですね。あ、
これ井口さんがやってるんですか？
これ井口さんがやってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、めちゃめちゃこれ僕大好きで、あの、うん、本当にね、あの、簡単に言ったら深夜ラジオを自分でできちゃうんですよね。
うんうんうん、
で、かつ、ラジオって、あの、一方的じゃないですか。まあ、あの、うん、ね、最近やったらお手紙出したりとかして読んではくれますけど、これは、
お手紙って。
いやいや、あの、まあね、今で SNS とかもありますけど、でもこれって、その番組に入ってコメントしてたら、そのホストの人が DJ やるわけですけども、あの、このコメント面白いと思ったら、その人すぐスピーカーに呼べるんですよ。
あ、
で、スピーカーが入れ替わり立ち替わりしながら、あの話が続けていけたりとかしますし、あの、原理上は、あの、1000人ぐらいスピーカーにしても大丈夫らしいんで、
うん、
あの、全員をスピーカーにして乾杯をやるようなイベントやろうかとかですね。あと、ダベルって結構その、今、アメリカ、英語圏がすごく広がってるんですけど、そこの、うん、あの、コロナ禍で、あの、日本人のユーザーも徐々に増えてて、看板番組がいくつかあるんで、それを全部ですね、078神戸とタイアップして今週、ダベル番組が出まして、
うん、
で、そういうのを、当日も、あの、我々の、例えばセッションのアフタートークをダベルでやるような企画があったりとか、
うん、
あとは夜にですね、このダベラーの人たちみんなで集まって、なんか、お互いの番組をなんか、はしごしようとか、
うん、
まあ、そんなのもあるので、これはすごくインタラクティブで、あの、別にあの、078と関係なく勝手にやってる番組もいっぱいできてるんですけど、それぐらいの良さがあった方が、あの、こういう都市型フェスとしてはいいのかなと思ってやってます。
これはね、この前、ここにいる、あの、ゆうじゅも、僕も、
うん、
あの、急遽、参加しましたけど、ダベルのセッション
に。そうですね、ありがとうございます。
スムーズに。
なんか、面白かったですよね。
面白かったですね。
はい、
うん、
だから、あれ、あの時は、あの、今日のお二方と僕が三人で喋ってる、
そうそう、
ダベルで喋ってたら、はい、こう誰が見てるかっていうのが見えるんですよね。
そうそう
そ
う。
そしたら、こう、ふと、多分朝を迎えたばかりのタクさんが、ひょっと現れたんで、
う
ん、
おこれなんだろうと思って、いきなり呼び込まれて。
多分僕のツイッターかなんかから呼び込まれて来てしまって、うん、で、朝一から出演するっていう。
はい。
あれ寝起きだったんですね。
歯も磨く前みたいな
感じ。失礼しました。
でも確かに音声で、音声メディアって今すごい注目されてるしね、ポッドキャストとかもすごい注目されてますけど、そのインタラクティブっていうところをテーマに、いかにこう参加者とね、混じるかっていうところは、ダベルは相当よくできてますよね。そこに関して、うん。お手軽だし。
この2日間ですね、世界中のダベラーを、078神戸にダベルってくっつけて、078コベルっていうハッシュタグで、48時間ダベルのはしご番組っていうか、ワールドリレーバトンっていうのをやるんですよね。
へぇ、うん、あ、世界と繋いでいくみたいな。
そうなんですよ。まだそれもね、今日の朝企画会議してたんですけど、まあなんか今こういううつうつとしたね、シェルターの中でみんないるので、その今のこういう中で楽しい、こういうことして楽しんでるよとか、こういう面白いことあったよみたいなことを、まあ音楽とか、まあショートストーリーとかでダベルでシェアしできるので、全部これアーカイブとして残るので、我々のそのイベントログとしてもちゃんとリンクして残していきたいなと思ってます。
あ、いいですね。なんか、いろいろ、ダベルとかもそうですし、今って、結構、みんな、個人個人が発信するようによりなってるじゃないですか。以前で言うと、ツイッターとかフェイスブックで発信、テキストを発信するってところから、もう声であったりとか、こういう動画、テレビ的なものを配信するようになっていて、誰もが簡単にイベントを仕掛けられるっていう、時代の中、実に、もともとね、サウスバイサウスウエスト、すごく注目されてて、あのサウスバイサウスウエストとかって、面白さって、野良イベントが周りで巻き起こってるっていう、はい、ね、なんかこう、本体のイベントがあって、でも勝手に周りでイベントをみんながやってて、それも面白くてみたいなのがあるじゃないですか。
はい、
で、なんかこのオンラインのツールが発達、するというか、こうやって増えてくることによって、例えば078神戸としても、野良イベント的なものが、ダベルを使ってなんか勝手にやり始める人がいたりとか、はい、
うん、
スナックやってますとか、そういうのが多分ガッと
大き、
そうですよね。
はい。なんか、だけご紹介するとね、なんかお風呂に入りながらダベルをするっていうね、このダベルの世界では、オンラインのイベントに絶対カタカナ、O をつけるんですよ。だからお風呂って書いて、大だけカタカナのお風呂っていうイベントがあって、それはお風呂が大好きなお兄ちゃんがですね、朝昼晩風呂に入りながら喋るってわけですけど、みんなです、大体そこの時間に風呂入って喋ろうとか。
うん、すごい。音声だけの安心感はありますね。この前も僕コーヒー入れたりなんかいろいろしながら、気楽に、呼び込まれちゃったりとか、面白かったですね。
うん、
気楽にできるところがポイントかなと。
でも音声が、音質がすごくいいので、音楽が
聴くんですよ。そうそうそう。
うん、
今回、この、ゼロナチの中で、その、ウクレレ奏者の方が、
うん、
夜のパーティーでウクレレの演奏してくれたりとかですね。
うん、
はい。あと結構こういうツールって、目が見えない方とかも使われてるので、
うん、
その、まあ、全盲のそのピアニストの方とかにも演奏いただいたりとか、すごい可能性
があるんですね。はははは。いや、でも面白いですね。なんかこう、オンラインカンファレンス、今日のテーマでもあるオンラインカンファレンスの、なんか一つのポイント、その野良イベントを、どうやって、運営側として、派生させていくかっていうのは、うん、本来はね、勝手にやってくれるっていうのがもちろんあると思うんですけど、
はい、
じゃあ例えばダベルを使ってる、078神戸がダベルでなんかやってるっていうのを見たら、触ってみて、あ、これ俺でもできんじゃんみたいな風になったりとか、うん、
はい、
なんかいろんなツールを使うことによって、その周りの人たちが触発されて、あ、自分でもやってみようって言って、うん、ノラが増えるみたいな、なんかそういう要素はありそうですね。はい、
うん、
ね、むしろそういうのがどんどん増えていくことこそ、こういうイベントのなんか、
うん、インタラクティブとかね、
うん、
ショーケースでもあるから、やっぱりいろんな新しいサービスだったり、新しい
ル
ーメントね、
うん、
実際はね、リアル開催の時もそういう野良イベントがあったらいいなというのはね、いろいろやっていて、はい、街中の飲み屋でいろいろやってもらおうとか、コワーキングと連携しようかとか、いろいろその話はしていたんですけれども、なんか、ダベルの話が出てきて、野良の話が、わーっと広がった感じはありますよ。
アンチンがすごい協力的で、一昨日からぐらいにですね、うん、なんか、そのイベントの番組ごとに、そのチャットがいきなり立ちまして、僕と薬師全部に入ってですね、今すぐ乗ってるんですよね。
これ聞いていいですか？例えば去年は動員数っていうんですか、だいたいどれぐらいのお客さんがいらしたっていう、数字できない。
公式の発表だと7万8900とかだったかな、確か、
う
ん。はい。結構な規模になってきましたね。最初は多分3万5000ぐらいだったと思うん
ですけど。初回は3万人ぐらいですね。だからやっぱり音楽とか映画とか、ああいうその、本当裾野が広い。
うん、
ね、初年度とか、卓球さんとか、豆腐ビーツさんとか、
うんうん、
そういう人も来てくれたので、 そこが一番多くて。
8万人。
2000人ぐらいですね。
リアルイベントで8万人ってことは、これ全部オンラインで今年やったら、丸1個違うとか、どういう予想をされてます？
今年は少ないと思います。あんまり、人数は求めてない。というのは、事前告知もこんな時間、この時期にまだね、ウェブサイトに出せてない企画もありますし、はい。うん、ただ、まあ、今までと違って、どんどん大きくしなきゃみたいなところから、ちょっと一回、その束縛から、束縛から抜け出して、まあ、シングルトラックでしっかり10個やるとか、あとこういう野良イベントとかを今までできなかったことをちょっと頑張るとか、そんな感じでいけるんで、結果的に数え方によってはね、すごい数になるかもしれませんけども、一個一個のセッションとかの、例えばこのストリームヤードの視聴数とか、あれ夜のブームのパーティーとかはね、どんな人数いくかは全然わかんないですね。
うん、あれなんですか、
全く読めない。
あ、すいません、どうぞ。
あ、全く読めないんですけれど、リアル開催だとどうしても物理的に神戸に来れるかどうかっていう戦略があるじゃないですか。
そうですよね。
うん、で、今回も今 Google と Facebook でまたこう広告を出すと思うんですけれども、うん、それを見た神戸じゃない人たちが、
うん、
神戸にいない人たちが来てくれる可能性が、うん、まあ、リアルよりも高いんじゃないかなっていう期待感はありますね。
うん、僕だから、少ないと思いますってさっきほどおっしゃってましたけど、実は全然多くなるんじゃないですかっていう、まあ、気楽にちょこっと見に来たとかを含めて、
うん、
こうもう意外と驚くような数字が出てくるんじゃないかなっていうふうに。
そうなれば嬉しいですね。
ね、
うん、そうなればうまい酒が飲めますね、終わって。
だって海外、極端な言うと話で言うと、海外からもね、うん、どんどん参加できちゃいますもんね。
そうなんですね。
国境を越えるんで、これ。
う
ん、
一番最初のそのオンラインの可能性っていうのは、もう一個そこありますよね。うん、呼べなかった人を呼べるようになるっていうのは、うん、登壇者もそうですけど、観客として来ていただく方もそうなので、うん、ぜひ、神戸に来れない、みんな来れないと思いますけど、来れない方、含め、参加いただければありがたいなと思います、
ね。いや、僕もここニューヨークのアパートにもこもりっきりなんで、これ参加できるってことですね。
もちろんです、ぜひ。
ついに。いや、本当に行きたかったんですよね、ゆうさん。
いや、行きたかったですよ。
嬉しい、ゆうしさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あとですね、行きたいです。皆さん、メッセージくれてます。あと、このなしさんがですね、この番組についてですね。
嬉しい。
嬉しいコメント入ってますね。
ゆうじさんだって、今年行く予定だったもんね、二人で神戸に。
行く予定でした。
ティーポットをやろう、
ね。なんならば、テックお願いしようかと思ってたぐらいですよね。
もう来年は絶対行きたいな。
うん、でも、ゆうさん、今回のやつ、モデレーターでも手伝っていただきますからね。
あ、そうですね。モデレーターでも入らせていただくんで。はい。
あと、今回、ずっと丸一日続き番組で配信をしているんですけど、セッションとセッションの間にもちょっといろいろ企画をやろうとしていて、
うんうんうん、
例えば、神戸ハイボールって、これは船橋の方が説明上手なんですけど、神戸特有のハイボールの作り方の動画があったり、ちょっとした料理番組があったり、
うん、
子供向けのダンスとか歌の番組があったりっていうのをちょこちょこ挟んでいますんで、お父さんだけ、お母さんだけじゃなくて、ファミリーでその全体の時間を楽しんでいただけるような構成で、なんとか組もうとしてます。
そうですね。子供さん向けの1日かけたオンラインハッカソンみたいなのも、一個、急遽できることになったので。
はいはいはい。
ちょっと、これも本当ありがたい話で、やってくれてるスタッフがほとんど神戸じゃない人なんですよね。
そうだね。
ありがたいです。これですね、一応5月3日の朝からずっとやってるんですけど、これも見逃し配信ができるようにしてくれてるので、
ま
あ、ジャンプさんだけ、見逃し配信でも見てくれたら、一中に親子で考えてもらって、それをなんか後で発表できるとか、家単位でやってもらってもいいですし、チームでやってもらってもいいみたいな感じなんで、これは結構面白いと思いますね。
あ、面白いですね。オンラインでハッカソンか。いいっすね。
ね、できるよね。確かに。
できる。
うん、
あれ、これ、あれなんですか？全体としてはアーカイブってどういうふうに考えてらっしゃるんですか？アーカイブ、
うん、はい、する予定です。さっき薬師寺が言ったように、ストリームヤードを本体で使うところは全部、アーカイブできるように考えてますので、それ以外のいろんな企画がどこまでっていうのはちょっと今、ベストエフォートでやっていく感じなので。
だから、
担当できますね。
それこそあれですよね。アーカイブもその後配信していけば、うん、当日のね、参加者数に加えて視聴者数っていうところで言うと、ものすごく増える可能性ありますよね。うん、ね、なので、078神戸と触れ合う人の数っていうのが、まあ、それこそね、うん、たくさんが言った通り、 いつもよりもさらに多くなるっていうのは。う
ん、なんか10倍、何十倍みたいなイメージ僕どうしても思っちゃうんですけど、
ね。そうだったら泣きますね。いや、でもなんかちょっと大げさかもしれないですけど、今回初めてローカルイベントじゃなくなるかもっていう期待は。
うん。
うん、
ああ。
神戸ってやっぱり地方都市なので、地方でやるイベントっていうのはどうしても拭えない側面なんですけど、本当にやるとそこがグローカルになるので、さっき言ったそのバベルとかでも本当にね、シリコンバレーとか、あるいはオースティンの神戸出身の方とかが、そのバベルの番組一緒にこの時間やろうよとか、
うん、
あるいはその神戸って今年震災25年なんですけども、阪神大震災から、
そう
ですね、体験をちょっとシェアできるような、そういうちょっと、ま、真面目なセッションしようよとか、多分ウェブサイトには載せられないぐらいいっぱい今ダベルの企画とかは走ってるんで、すごいことだよね、はい。
ちょっと気が早い話かもしれないですけど、来年、
うん、
はい、
は、まあ、コロナの状況が明けているっていう、過程ですけども、どうします？オフライン、まあ、リアルイベントもやるんでしょうけども、オンラインの部分も、やはり今年の学んだことを、加えて、なんかこう、両軸でやるみたいなイメージってあるんですか、今。
来年の前に今年の話って言ってましたっけ？そう、もともと5月にリアルで開催しようとしてたのが、一応延期になっていて、
うん、
リアルものが可能だったら9月に、うん、8月の終わりと9月の頭に持っていこうというのを一応計画はしています。
あ、
ただまあ、これもあの状況によっては、オンラインにフォーカスをしないといけないかなという状況ではあるので、うんうん、まあそこを見てからかなと思いますけれども、来年については多分オンラインもやりつつ、リアルもやりつつっていう感じになるんじゃないかなと思います。
ハイブリッド型で。
で、まあ、僕らはオンラインでできることもたくさんあるんですけれども、フィルムのチームとかはやっぱり野外のフィルム鑑賞会みたいな部分もやっぱりあるので、
はい、
これはどうしてもリアルでないとできない。っていう声も上がっていたりするので、うんうんうん、まあ、やっぱハイブリッドになるのかなっていう感じがしますね。
いや、でもそうですよね。いろんなところが。あとなんかちょっと違う切り口の質問というか、078神戸って、やっぱり神戸じゃないですか。神戸であるということに、一つ大きな意味があるアイデンティティだと思うんですけど、このオンラインの世界って、さっきから話に出ている通り、国境を越えていくっていうところで言うと、うんうん、そのローカルのアイデンティティみたいなものって、なんかどういうふうに考えていくのか。まあ、まあ、今年はある種異常事態で、オンラインでっていうのはあると思うんですけど、はい、なんか今後もオンラインの活用っていうのは当然続いていくんだろうなという気がする中、うんうん、なんかその場所、例えば札幌、うんうん、ね、ノーマップスで言うと札幌だとか、明星和楽とか、そういったこう、それぞれの土地と、カンファレンスの紐づきってどうなっていくっていう、なんかこう、感覚ってありますか？
じゃあ、
まあ、うん、ちょっとだけ、結構企画をしている人たちがそもそもローカルの人たちなので、うんうんうんうん、その彼らの取り組みを中心にしているセッションも少なからずあるんですよね。そうすると、発信している先は世界につながるかもしれないけれども、うん、コンテンツの一部、いくつかは神戸オリジンのものっていうのが結構あるので、必ずしもアイデンティティが溶けちゃうってことはないのかなと思うのと、元からその外から世界からいろんなものを持っていきましょう、神戸からいろいろ発信していきましょうっていう双方向で考えてはいたので、それが外向けに拡散する力がより大きくなって、良い方向に発展するんじゃないかなというふうには思ってますけどね。
なるほどですね。だから、そう、お伺いしたいです。
はい、僕は、まあ、ちょっと違ったことを言うと、もともと078って名前にしたのは、神戸の市外局番っていうところなんです、すごくやっぱりローカルを意識してたんですけど、最近この078って別にもう市外局番じゃなくていいやと思ってて、個人的には。うん、もう記号でしかなくて、もう外国の方にもこれを078と呼んでもらってもいいと思ってるんですよね。で、新しい、その、もともとは神戸のいろんな人たちがバラバラになってしまいがちなんで、みんなが文句言えないような、統合の象徴記号として作ったんですけど、もうなんかそういう意味じゃなく、もっとグローバルに見たときに、面白いイベントがたまたまこの辺でやってて、078って言うんだよぐらいになってもいいと思ってますね。
なるほどですね。
誇りを持てるような人たちが、アイデンティティとして持っていけばいいかなと。
なるほど、なるほど。そうですよね。そう、なんか、PTX のメンバーでも結構その話はしてて、要はオンラインのイベントが増えていくと、うん、国境を越えるんだけど、でもコミュニティが動かすわけじゃないですか、イベントとかって。はい、で、やっぱりその、オンラインなんだけど、ローカルの存在って絶対あるよね、という話が結構出ていて、なので、例えばその、神戸っていうローカルのチームが生み出せるカンファレンスであるはず。なので、やっぱりなんかこう、オンラインって、PTX でもそうなんですけど、場所がない状態になっていて、住所も持たないし、そういうものなんですけど、でも実は、なんか東京のオンラインイベントとか、神戸のオンラインイベントみたいなのって、すごく意味があるんじゃないかなという気もしているっていうね。
あ、面白いですね。
うん。なので、なんか、このあたりっていうのは今年、皆さんがいろいろやっていく中で、一つ大きなテーマになるだろうし、ちょうどメッセージも来てますね。それこそ IT コミュニティが存在意義に疑問を持っているというね。なんか、こう皆さんが結構向き合って、オンラインになったことによって、なんかこう自分たちってなんだっけっていうのが、疑問を持ち始めているので、ここは。
それは感じますね。
いや、でも、コンテンツによるかもしれないですけど、逆に、ローカルのアイデンティティが濃くなる気はしますけどね、今回や
って。なるほど、なるほど。そうですよね。
社内でもね、その、今、ユージが言ったように、議論が起きてるんですよね、その、国境を越えて発信だけども、コンテンツだとか、そのコミュニティがあるのは、その、ローカルなので、そこをどうやって、具体的にどうやって、こう、機能面にそこを出していくかっていう話が、議論が社内であるんですよね。これは神戸だ。場所はないんだけど、オンラインイベントだけど、コミュニティの、その発信してるのは神戸からだっていうような、そこを表示するべきか、みたいな議論が社内で今、起きてます、PTX で。
なるほど。
そういう意味ではね。
そういう意味では、なんか、神戸らしさみたいな議論は多分出てくるでしょうね。その今までの神戸らしさとは多分違う定義、再定義しないといけないですし、ローカルっていうのはその絶対我々人間である以上、そのどっかの地に生きてますし、コミュニティに生きてますから、そこは無視できないとは思いますね。これからどうしていくかは僕らも答えまだないので、こういうのやってみながら掴んでいくってことかなと思います。
だけど、さっきから出たハイブリッド型、オンラインとオフライン、両方やったらもう必然的に、コンテンツとか方向性もやっぱり地元、神戸の、ならではのものが出てくるでしょうね。
いや、だからね、今まで考えてなかったようなことを、ある意味突きつける、なんかそんなタイミングですよね。この、
本当に。
未曽有の事態というのはね。
もう楽しむしかないですよ、これを。楽しむ。
いや、そうですよね。でもね、薬師さんも船橋さんも、いろいろ話してると、いや、多分大変なんだと思うんですけど、楽しそうですよね。めっちゃ大変なんだと思うんですけど、なんかこう、ベースとしてはすごい楽しそうっていう、なんかこういろんなチャレンジとか、新しいツール取り組んだりとか。
いや、でも裏で小突き合ってますよ。
よく小突かれてる方です。でも夜は大体ミーティング終わったらみんなオンライン飲み会になりますね。
事前にいただいてた質問でも、その裏方っていうんですかね、いわゆるこう、裏方チームとかって、じゃあどういうふうに動いてるのとか、コミュニケーションとかどうしてんのみたいなの質問入ってましたけど、その辺っていうのは結構もう毎晩ズームで話してるみたいな、そんな感じなんですか？
さすがに最近は全員でズームみたいなことはないですね。もともと毎週、金曜日の夕方に集まって話をするっていうのも、リアルイベント計画段階からやっていて、それが途中からズームに切り替わったっていうペースで基本的にはやってますね。
なるほど、なるほど。
各企画の調整とかは各企画で集まって、それぞれやっていただいたりっていうのはやっていたので、基本的にはそんなに変わっていないかなという感じはしますね。
なるほど、なるほど。
ただやっぱりリアルでミーティングしてた頃は、ミーティング終わったらみんな結構家があるから、飲みに行こうぜって言っても行けなかったりとか。
はい、
今もね、みんな家いますからね。だからなんか、初めて今回一緒にやってるメンバーとかとも、オンラインだってからの方がなんか仲良くなりましたね。
でもなんか、
これはなんか共通のテーマですね、ゆりさん。いろいろそういう話を、うちの
近くに含
めて、こういう状況だからみんななんかお互い優しくなったなっていう、いつも思うんですよね。コミュニケーションはいつもより円滑っていうか。
いや、それありますよね。
協力的になってるっていうか、お互い。
あと多分こういう画面だと、誰かが喋った時黙っていったりとかって、こう、そういう 配慮が出るじゃないですか、多分。
はい。
で、そうすると多分参加者している人たちがなんとなくフラットになって発言権を持っているような感覚があって、打ち合わせが前よりもスムーズ、リアルでやってるよりもスムーズな気がします。
確かにね。
うん、078に限らずですけど。
はいはいはいはい。
うん、話がサクサクっと進んじゃう感じがしますね。
この感覚とか学びを、まあ、再びオフラインに戻った時に、ね、それが活かされるといいですね。
うん、多分ないんじゃないですか。
まあでも僕ら、イベント終わったら日曜日の夜は、スタッフで振り返り飲み会しますから。
おー。
はい。
途中で寝落ちする人続出みたいな感じになりそうですね。疲労で。いやー、素敵ですね。すいません、
楽しみですね。
うん。話を伺ってたら、1時間をあっという間に過ぎちゃいましたね。
おお。
でも、あれですよね。いよいよ明後日なんで結構アピールポイントみたいなのとか、ね、結構もう皆さん行きたい行きたいってコメントくださってますけど。
とりあえずは、はい、いや、本当に皆さんのご興味によっていろんな楽しみ方があるので、そこは自由にだと思うんですけど、一応ね、僕ら今のところクローズにしちゃってるんでオープンにしてもいいんですけど、情報交換用の Facebook グループ作ってるので、そこに入ってもらったら結構イベントと楽しんでもらえるかもしれないですね。ちょっと
はい。そこにはどうやるといけるというのは。
なんか情報を出すようにしましょうか。赤井ちゃん、なんかそこ考えなあかんかな。
あ、俺、はい、ごめんなさい。
うん、いやいや、情報交換の Facebook グループが、まあちょっとね。
あ、ありますよってね。
うんうんうん。
ニュースとかで一本出してもいいかもしれないね。
ですね。完全にオープンしちゃうと怖いんですけど、ね、一応はい、ウェブサイトとか公式のところにニュースとして出せるのと思うんで、そこにちょっとリンク貼るんで、入りたい方はそこ踏んでもらったら、まあ、基本承認させていただくって形で行くのがいいかなと。基本、紹介が紹介を生むみたいな感じのグループで、今800人くらいいるんですけど。
すごいですよね。
そこをちょっと、これからもっと加速させていきたいですね。
おー、いいですね。
まあ、もしくは、Facebook の方で基本的にはずっとこう、情報を公開していってるので、そちらの方をフォローしていただくのが良いかなと思います。で、
なるほど。
ここ数日で、セッションの紹介企画っていうのを、こういう感じです。配信をさせていただいていて、こう、なんだろう、ベーシックインカムの話とか、受け子の話とかいうのシリーズものでやっていて、今日、明日、もう4回目と5回目をやらせていただいたりするので、そういう情報もFacebook の078公式の方で出てくるので、そこフォローしていただいたらいいのかなと思います。
うん、そうですね。
素敵、ありがとうございます。
もうね、毎回配信あって大変。
いいですね、我々も、PTX も、アドさんと一緒にコミコレ、去年も、
はい、神戸で
やらせていただきましたけど、日曜日のお昼ですかね。
日曜日
の夕方だ。4時から5時半ですね。
はい。はい、
やらせていただくんで。
は
い、
今こちらに出てる URL 叩くと、うん、タイムテーブルっていうのもあるので、そちら見ていただくと、ね、先ほどご紹介したのがずらっと。もう全部、ほぼ全部並んでますんで、ご覧いただければいいかなと。
夜の懇親会だけ今日中に出します。すいません。
それ大事。
はい。
そしたら、あと、準備期間1日半ぐらいですかね。
ね、
はい。
頑張ってください。楽しみにしてます。本当に。
はい。
楽しみにしてます。今日はでも本当にすごい濃い話、情報、ありがとうございました。う
ん、具体的なツールをたくさんご紹介してくださったので、ありがとうございます。
で、これまたね、アフタートークじゃないですけど、実際、うん、こんな話をしてたけど、実際どうだったかみたいな話もまた、
後日だ、
伺えればと思うので、うん、それもぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
すいません。そうしましたら、視聴いただいた皆さんもすごい多くの方に今日も聞いていただいてましたが、ありがとうございました。以上をもちまして、本日の、P-POD、終わりにしたいと思いますので、改めまして、本日のゲスト、薬師寺さん、船橋さんに拍手をお送りいただければと思ってます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本当に。ありがとうございました。では、
では
終わります。
はい。
はーい。